作劇ネトラジ。どうも皆さん、おはこんばんにちは。作劇ネトラジの司会進行を務めます熟成の SF 担当遠野です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる熟成の皆さん、お願いします。
はい、シナリオ担当の村岡です。
はい、ホラー回転だかギャグを回転だかよく最近分からなくなっていた階段です。
お騒がせしております、西です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中山先生のブログですとか、あと作劇塾の公式ツイッターで、まあ、すでにお知らせしていることなんですけれども、先日第3回大阪手のひら怪談の、受賞作品の発表がありまして、その中で、我が作劇塾の塾生の中野恵里子さんの作品太閤判という作品が佳作を受賞しました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。中野さんは前回の第2回の時に大賞を受賞されて、まあ、引き続きというか惜しくも2連覇はならずでしたけれどもね、羽生選手のようにはいかなかったというところがあれですけれども、作品を読まれてどうですか？
やっぱりね、これ中野さんの作品の特徴なんですけどね、文章綺麗なんですよ、本当。
はいはい、そうですね、
うん、スッと読めるっていうか、まあ、はい、読んでて頭の中で引っかかりがあるないってありますやん、
はいはい、
文章ってものは中野さんの文章はそれがほとんどないんですよ、
うん、
でもスッと入るから情景がスッとまあ浮かぶと、うんうん、そこも絶対あると思う、うん、はい、
なんか安定したうまさがありますよね。
すごい安定してますよ、あの人は、は
い。それではこの方はどう思われたのでしょうか。中山先生、お願いします。
はい、中山一郎でございます。私は信州に階段行ってました。その帰りの車の中で党の子のツイッターかな、なんかで知ったんです。
そうです、塾のツイッターだと思います、
うん、そうそう、それで知りました。で、あ、なんか塾さん佳作みたいですよって言われて、でそこで初めて知ったということでございます。中野さんもあれらしいね、なんか、なんかお前連絡を受けるはずが受けてなかったみたいで。
そうなんですよ
ね、
うん、で私がまあ連絡したわけです。功労者と呼んでください。
は
はは
は、
海田さんもなんか出されてたんですよね。
いやー、もう光があれば闇があるな。
去年も出してたかな。
あー、そんなこともありましたね。
今回の中野さんの作品は
僕まだ読んでないんですよ。
そうですか。
ちょっとあれからバタバタしまして、はい、もう渦政行ったりなんかいろいろやって、ね、いろいろ言ってまして。
あー、は
い、
なるほど、はい、そうですか。また前回みたいにですね、どう上手かったのか
な、ね、はい、
ぜひ海田さんの作品と比べるという授業をやっていただきたいなみたいなのが思うんですけれども、
はいはい、あれですか、なんていうかもう落選者の心をぶちたぶろにするあの授業。
その時は僕まだ福知山におったんで、その授業受けてないんですよ。
受けたいと。
受けたいと。
入選作だ、あ、佳作か、佳作さすと、はい、落選作
だから、まあ、著作権に引っかかるんで、ダメな作品は、まあ、我が塾生の作品でね。で、え、よかったね、またスポット当たって。
嫌なスポットが今。
これがどうダメなのかというけど、具体的にいい例がありますから。
いけてないスポットライトが当て
たって。すごいですよね。
まあ、こういうのも作劇塾ならではといったところでございますけれども。まあ、そういうわけで、今日のネトラジはまた別の話になるわけですが、今日はですねアニメについてちょっとやっていきたいなと思うんですよ。で、作劇塾では、まあ、先生の影響もあるので映画の話が、まあ、出ることが多いんですけれども、アニメの話って今まで取り上げたことなかったなと思って、
うん、
一回やってみたいと思うのでやることにしたんですけれども、皆さんアニメはどのぐらい見張りますかね。村岡君とか見てます？
ですね、僕今25歳なんですけど、
はい、
中1の時に最後に見たドラえもんで止まってますね。
ドラえもんが最後、
大山信代さんでした。
あ、声がドラえもんか。
そこで止まってしまいました。
それ以降は別に見てない。
まあ、ちょっと山田風太郎先生の甲賀忍法帳が好きだということあって、まあ、あまりね、褒められるような見方ではないですけど、某有名な動画投稿サイトで、
はいはい、
バジリスクという作品がありますので、ちょっと僕だけちょっと見させてもらって、はんはんはん、ああなるほどなるほどみたいな感じにはなりました。
それは面白かったとかいうことではなく、
いや、 まあ、ほんまに原作にほぼ忠実にという、まあ、その原作にいい感じに肉付けしてるねんなというふうに見ながら見てまして、あ、それは人気あるわなと、はい、思いました。
西さんはアニメとかは？
僕は今深夜アニメの弱虫ペダルだけは見てますね。
あ
れはあの漫画買ってたんですけど、もう途中でやめたんですよ、
はい、
でやめた後の話は気になるから見てるだけで、アニメはもうほぼ見てないですね。
あ、見てないっていうのは別になんか理由があるとかあるんですかね。
いや、 やっぱ成長するとちょっとなんかもうガキっぽいっていうか。
ああ、なるほど。
だから昔はあの何て言うのアニメ雑誌は買ってたけど、
はい、
もう全然買ってないですからね、そんな、うん、で久々に本屋行ってパッと今は何もするのかなって見たら一冊800円もするんですよね、
はいはい、
ほぼ倍ですよ僕ら買ってた頃くらい。
あー、
へえと思って、まあそれくらい離れてます
よ。うん、なるほど。海田さんはいかがですか？
私あのアニメ黄金期がまあ子供時代だったんでね、
はい、
はい、あの大好きですよ、
うん、
もうガンダムなんて普通に見てますよ、うん、そんであの今はなあオリジンぐらいかな見てるとしたら、
うん
うん、ただあの実を言いますとロボットアニメと言いますか、
はい、
そういう小説を書きたいなと、
あ、
うん、実は考えちゃっており、
ホラー作家なんだ。だ
からむしろ僕が考えることですよね。
だから、うん、
トーンさんもね、メカ全然ダメじゃん。
先生
メカも戦闘もダメじゃん。
いやでもね、あの大河原邦彦って言って
は
るじゃないですか、
はいはい、
あのメカニックデザイナーの、
そうそう、
あの人の本を読んでいるんですけど、うん、あの人曰く、あ、その一つに特化するよっかは違うジャンル3つくらいやった方が相乗効果的にあるっていうこと書いてあったから、うん、仕事論としてそれをもし聞くなら、まあ、あの小説の方もホラー書きつつギャグ書きつつそのロボット
ロボット
アニメ
小説
ロボットだからプロになってやるんがいいし勉強はいいんだけども、それでデビューしちゃうとそればっかり書かされるね。
いいですね。
いやいや
いいのか。
いやきっと才能ないからやめた方がいいと思う。
才能
もっぺん今メカもダメ、戦闘ダメやん、もう散々今まで言われてきたやん、またやるかそれを。
ネットラジで堂々と宣言。
じゃ あ, あの僕もやるんで一緒に課題出してそれでもう戦いましょうか。それで勝負しましょう。
よかったです。スポットライト当たりますよ。
え、便乗、便乗で、トロさん、トロさんが書いたやつで、カヤさんも名前だけ入って、便乗で。
もうダメですんとこ、もうネットラジで、もう中継しようか。
いつの間にそんな恐ろしいに。
ちょっと読んでみなさい、とか。みんなの前で読んで。
声に出して、みたいな。中山先生はアニメの方は
全然見ない。
ああ。それは昔から見ない。
昔は見てた。
昔は見てた、
まあ、中学とかぐらいまでは見てたけど、ああ高校からはもう見なくなったな。まあ押井守さんの作品ぐらいか、ああ見てたのは
広角機動隊とか、
広角機動隊とか、ああ、うん、あのうるせえやつを見てましたよ。
ああ、先生が昔見てたアニメっていうとどのぐらいの作品になるんですかね。
昔見てたのはテレビアニメですよ。
あ、だから
巨人の星とかタイガーマスク、男ドアホー、甲子園、天才バカボン、バカボンのパパなのだ。
あ、もう再放送でしか見たことのない作品なんですね。我々としては、
まあそんなんですわ。
ああ、
でもやっぱり中学高校になった時はもうやめようと思ったんです。
あ、
やっぱりその子供、やっぱ子供のもんだってのがあったんで、はいはい、もう大人にならんとあかんやろ、うん、特撮もしてたんです。だからゴジラとかなんかいろいろとね、スクラップブックにいろいろ、あの、怪獣の写真とか貼って、な怪獣大図鑑とか作ってたの自分で。もうそれも友達にやって、うん、まあ怪獣がそのまま見ましたけどね、
あ、僕はむしろ中学高校ぐらいからなんですよ。
ほう、
アニメ見出したのが。最近までは、2、3年前までは、ちゃんと見てたって言ったら変ですけど、あの、週に10本ぐらいかな。
なかなかの。
十数本ぐらいは見てたんですよ。うん、で、去年ぐらいからあの本数減らそうと思って、
う、
今年に入ってから見てるのは週5、6本ぐらい。
それで週5、6本見てんだ。
いや、このね、僕も見なくなった方ではあるんですよ、これでも。で、なんでかっていうと、まあ、物理的に時間がないっていうのもまああるんですね。他にせんならんこともあるしっていうので、なかなかそればっかり見てるわけにいかないし、映画も見なあかんし、本も読まんといかんし、うん、そういえば会社にも行かなきゃみたいなねいうのがあるんで。で、あの、実はアニメの本数っていうのが、あの、近年、あの、極端に増えすぎちゃってるっていうのがあるんですよ。で、特に、あの、2000年以降、その傾向というのが強くてですね、 2017年の12月から2018年今年の2月の間に放送が始まったアニメ何本ぐらいあると思います？
30-40本とかいったりします。
ああ、まあ、その中には去年の秋ぐらいから始まって引き続きやってるものもあれば、まあ、何年か前にやったやつの続編とかいうのもありますし、ネット配信だけのやつもあるんで、一概に全部が全部新しく始まってるわけじゃないんですけど、54本あるんですよ。
えらい増えたな。
誰がそんだけ見てんねんっていう。だから僕も1割ぐらいしか見てないので、まあ、数見てりゃいいってもんじゃないですけど、だからそういう状況に今アニメってなってるんですよね。
だから90年代の後半くらいからアニメが深夜に放送されるようになったじゃないですか、
はいはい、
で深夜に放送してんで、それをソフトにして売るっていう、
はい、
スタイルで儲けるっていうのになっちゃってるか ら、 だからその本数がそんだけって言われても、会社さんとか僕らが子供とか若い時とかだったら、もうある7時台に、うんね、もう 月期いうか月日か、
そうそう、
もうあの時間帯にアニメやってたから、もうそれが今ほとんどないですもん ね、
ないもんね。
ドラえもんとクレヨンしんちゃんくらい、う
ん、そんなもんかな。あとは、まあ、サザエさんとチンマルコとか
がちょっとでも、まあ、夕方でしょ、うん、だから、まあ、コナンとかそんなのやってんのかな。 それぐらいで、あと
は忙しいね、塾で子供は夕方とか家いないの、帰ってくるの10時とか11時なんで、うん、お父さんがね遅いからね。でも今昔は夕方5時言ったらアニメの再放送でね、うん、7時からアニメやってたんですけど、今はもうほとんど主婦向けのワイドショーとかそんなんでしょ、
まあ、
うん、そんなんですよ。だから子供が一番忙しいんですよ。
忙しい、
うん、
まあ、あと録画できるようになったっていうのが一番簡単に録画できるようになりましたからね、深夜枠でも、うん、っていうのがあるんで、リアルタイムで見てる人はあんま少ないんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱり深夜の放送枠っていうのがどうもそのぐらいの時期から安く買えるようになったらしいっていうのがあるんですよね。だから、まあ、悪く言うと蘇生乱造気味になってるっていうのがあるそうですけれど、で一方で映画、実写映画っていうのですけれども、と比べて2016年に話題になった君の名はというのがありましたけれども、あれが最近のアニメ映画としては非常にヒットした部類になるんですが、君の名は見た人？
岸恵子。
そっちじゃないんです先生。
待ちかまきがないや
つ。待ちかまきじゃないの、
はい、そっちじゃないんです。
君の名はってよって思ったら岸恵子、うーんちょっとそのまま二人が泣き別れみたいな、
はあ、
で延々とすれ違いのドラマになる。
すれ違うところは合ってるんですよ。最後はちゃんと合うんです。
俺君の名はだ、そっちしか思いつかへんよ。女風呂が空になったらしいよ、
うん、
昭和29年、うん、
なんで同じタイトルにしたのかっていうね。
同じ、全部同じかってのはそうでもないけど、まあ丸があるかないか。
あれで初めてなんか前そういう絵があったんやっていうのを知ったぐらいなんですけれど、
見てません、ごめんなさい。
あ、そうですか。まあまあまあ別に大丈夫です、は
い、だってロボットとか出てこないもん。
そういう問題なの。
うん、
まあ、僕は見ましたけど。
あ、そうなんだ、
はい。だからあれがどうしてヒットしたのかっていうのがいまいちよくわからんところがあって、
だから僕も見てないんですけど、はい、聞いた話によったら、まあ、そのラッドウィンプスっていう若者人気のバンドが、
はい、
その結構音楽担当してたらしいんですけど、はいはい、めちゃくちゃ絶妙なタイミングでそこにあった曲を入れてくるってと友達は言ってました。
それね、ワウワウで作ってるね、ドラマもそんなことやっておりますわ。
お
このタイミングでこういう効果音っていうか、なんていうの、出したらなんか場面が盛り上がるから、うんうん、それでなんかほんまは別に大したことないシーンなんだけど、なんか音に騙されてなんかこっちもなんか盛り上がっちゃう、
うん、木下圭介の二十四の趣味だな。ここいう時に動揺が流れる。
ああ。
でもまたホロッとすんねんけど、はい、いやこれ映画でホロッとしてるから歌がホロッとしてるやんけみたいな。
演出としては実写の映画
ですよね。まあまあまあまあ、ね、音楽っていうのはね、本当にやっぱ音楽をちゃんと知り尽くした監督ってやっぱりね、相乗効果が違う。
うん
うん、
でまあそういうアニメがまあ流行る作品はすごく流行るんですけど、でも一方で、まあ、そういう流行ってるかどうか分かりませんけど、それに乗じるような形でですね、少し前からクールジャパンとか言うて。日本が国としてそういうアニメのコンテンツを海外に売ろうみたいな、そういう流れが最近 出てきてますけれど、アニメでクールジャパンとか言われてもなみたいなのがちょっとするんですけどね僕は。
ああ、そうかな。
うん、いや、なんかそこまで持ち上げられると逆に恥ずかしいみたいない
や、
言うとあれですけど。
そう、いや私結構あれイケイケやれやれと思ったぐらいだから。
あ、そうなんや。
うん、だってあの、まあ、日本のアニメって結構向こうに行ってるじゃない、
はい、
あのルパン三世も行った、ガンダムも行った、もうは巨人の星 も当然向こうに行ってると。
行ってますね、
うん、
セーラームーンやで。
セーラームーンも行きましたね。
フランスはセーラームーンらしいよ。
セーラームーンも行きましたもん、うん、ところが逆にあのフランスとか向こうからあのアニメが日本に来たってあんまりないと。いいとこトムとジェリーとクマのプーさんと、
あの NHK の教育テレビでは、うん、あの結構向こうのアニメやったりとかしてますけどね。
教育でもアニメのみやな。
そうだね、
うん、
まあ、でもそれは年代的なもんじゃないですか。あ、僕らがもうちょっと上、だから50歳とかの辺だったら、なんかのマーティー・ハーキュリーですか、
チキチキマシンボー
ですとか。分からない、
分からない、そう
だね、分からない。
スパイダーマンとかスーパースリーとかなんか、だから昔はこっちがあの制作するなんていう能力がなかったりとかやったから、向こうからどんどん輸入してやってたみたいだから。
結構日米合作もあったみたいな、キングコングっていうあのあれもあったんですよ、あのアニメ。これも、まあ、向こうのアニメのようだったんだけど、あと調べると、まあ、日米合作やったとかね、うん、割とだから昔から日本のアニメの芸術、あの技術とか特撮とかねは、やっぱりハリウッドにも一目置かれてたみたいだけどね、うん、ただまあ、 あの日本語やからやっぱりそれで見ないとかいうのがあったんやけど、うん、まあ、それも今もそんな障害じゃなくなって、うん、なんだけど、まあ、俺もさ、コロジャパンでアニメっていうのはどうかなって思う。
ただ思ったんですよ、確かに日本のアニメってすごく綺麗なんですよ。あの漫画もそうなんですけどね、あのその昔フランスの蚤の市か、そこ行ってちょっと漫画本とか漁ってたんですね、うん、で向こうの漫画と日本人の作品、まあ、うるせえやつとかあるんですけど、うん、絵が全然違う、繊細さが全然違う、うん、
うん、
そりゃウケるよ日本って思いましたもん、
うん
うん、あのさっきあのアニメのことでこっちに来てるアニメはそんなにないって言いましたけど、漫画もそうだし、
うん
うん、漫画ほとんどあの向こうの漫画がこっちに日本語訳されてきてるってのは、まあ、あまり知らないなあ。
うん、むしろ向こうの人が日本の漫画に合わせて、
うん、
日本の漫画のようなものを描いてるっていうところが多い。
まあ来てるとしたらスヌーピーぐらいもんちゃうかと思ったけど、
スヌーピーか、
ピーナッツというようにクールジャパンの一環としてアニメとか日本の漫画をしてるのはまあ当然やろうなと私は思うんですよ、うん、実を言うと、う
ん、でもサブカルじゃないやかや言うてね、うん、アニメはだから日本の政府が別に民間でどんどんやりゃいいわけで、うん、政府の後押しっていうのはちょっと違うような気がするなって俺は思うな、う
ん、いや売れるものは売っちゃれっていう素晴らしい、
だからそれ国が選んでいいじゃん、だから売れんねんから、うん、国はもっとね、そのそうじゃないものをどんどんどんどん日本としての価値あるものたくさんあるんだから、そんなのを紹介しちゃいいじゃんと思うんだけどな、
うん
うん、
まあ政府がてこ入れするか民間だけの力でてこ入れするかじゃ結構違うのかもしれない、
だから民間だけでいいや、アニメは、ね、うん、それいいじゃん、
うん、
それよりもっと日の当たらないの、この前農学者とこ 農やってる人とええや話聞くと、もうあれでもう非常に経済的に厳しいとこだよね、
うん、
あんな時代から、ね、室町時代から続くあの伝統芸能、猿楽から言えばもう1400年前からあるようなものがお客が集まらないし、どうそれをアピールしていったらいいかわからないみたいなことをおっしゃってたよ。
でまた国が支援するとかいう割には、あの最近もニュースになってましたけど、アニメの制作に関わる人たちの年収があまりに低すぎるというので、
うん、
あの実際に絵を描いてるアニメーターさんだとか、あと制作を管理する制作進行のと言われる人たち あの給与があまりに低い、年収150万から300未満。
それは確かに
150万もあんの俺の時代は月3万やったから、
先生の物価の違いというのは
50万
貨幣価値の問題が
いやいやいや、ほんまにね、そんなって3万やからアパート買えられへんからね、 見たもん、あのもう本当にもうみんなの知ってるようなアニメを制作してるところの机の上に、うん、あの鍋が吊り下げてあって手拭いと石鹸箱あって歯磨き粉のあれあってね、うん、でちょっとあのガスコンロみたいなのがあってね、あとポッ湯沸かしのポットがあって、でタオルがあって、え、ここに住んでんのって、ここでのアパート帰らせませんもん、そこで寝起きしてる、風呂はあったらめったに入りませんね、女の子もね、そんな状態で、うん、3万じゃ食っていかれへんって言ったら、じゃあ君辞めたらいいよって、ただでやらせてくださいとか、たくさんいるからっていう当時ね。
しかも今言ったのはあくまで年収ですからね、そこから税金や何だかんだが引かれるので、手取りとしてはさらに少なくなるという。
拘束時間どれぐらいだろうな。
もう時間じゃない、うん、もう締め切りがもう迫ってたらもう1週間全く寝ないとか、うん、
基本アニメーター、動画をの各アニメーターさんはあの出来高制のところが多いので
内職
テレビの制作よりもよっぽどブラックですね。
そっちの方を何とかしてやるよみたいなところがあるんだけどね。
脳よりもそっちの方を何とかしようかっていう気になってきた今。
まあどっちも大事だけど。
そこで脳出さなくても。
それってやっぱアニメの業界に独特のもんなんですかね。映画と
比べて。一番最初、まあ映画も似たようなもんですけど、一番最初は手塚治虫がやっぱりテレビのアニメーションっていうのをやった時に、あの誰でもできないようにしたんです。で安くって受けたのよ。でこんな安い値段じゃ他の制作会社は絶対アニメできないよねっていう値段で受けたのよ。じゃあ手塚プロは何でそのあの儲けるかったら、手塚先生は一生懸命漫画を描く、でそれで儲けるっていうことをやった。だから宮崎駿という人は手塚さんも漫画では尊敬してるけど、アニメではほとんどもうちょっといかれてるぐらいやんか。それを作っちゃった、そういうシステムをっていうことなんですよ。
いまだにそういうシステムが続いてる。
だから、おさついてるね。年収150万ね。うん。年収150万だから、もうそんなことじゃないですか。うん。うん、年収150万だったら、まあ、月10万。手取りで、7、8万くらいちゃうん
です
よ、
これ。
知ってる？ 7、8 万だよね。東京ではね、スタジオでも東京ないよね。うん。アパート帰られへんやん、そんな。
スタジオがお家かない。
だから言うてろ、スタジオで泊まり込んでて言うてやん、さっき。あ、聞いてる、さっき。いま
だにそうなのかなと思った
んですよ。いまだにそういうところ多いんでしょうね。うん、机に住むみたいな。
そうそうそうそう。そこでパッとうつぶって、寝ると。で、おはようって誰か来たら、足を足りまかって。気持ちも、臭いで風呂入ってるのか、今日は何か、何月何時ですかね、みたいな。
まさか。
でもその一方でね、さっきもありましたようにクールジャパンとか言って持ち上げられたりもするわけで、なんか現状と乖離してるないうような感じがやっぱりするんですよね。
だからクールジャパン、クールジャパンでやると、まあ、制作する、ね、人間は、まあまあ、もうクールジャパンやからってもっと書きかけて作らすけども、まあ、さっき言った蘇生乱造になってきちゃうとそうやんかね、いく作っても見るもんがおれへんし買うもんがおれへんかったらスタジオに収入入るわけやから、その分は給料いかへんわな、組合もないし、うん、それでいいのっていうことにもなるわけ、う
ん、だからいいものを作ってる人たちも当然いてはるんですけれど、やっぱり今のアニメって3ヶ月ぐらいワンクールで終わるのが多いんですよ、うん、だからその上で数ヶ月で50本とかねやっぱあるわけですから、すごく埋もれやすくなってるの割に、あの制作費はそのブルーレイとかそういうので回収するしかないというモデルになってしまってるっていうところがねあるんですけど、そういうのって映画のシステムとかにも変わらないです
ね。映画もまあピンキリあるけどね、うん、もう僕の知り合いの監督さんはもうあの公務員の弟を騙してその貯金を解約させてお前の名前プロデューサーでちゃんとな表記するか言うて貯金解約でそれで映画作った人いるからねひどいじゃね、映画監督なんか映画撮らんと看板倒れしますよねみたいな、じゃあ映画を常に撮らないとダメじゃないですか、人を騙しててもみたいな、ね、そういうもんですよ。ある映画監督、これももうメジャーの監督ですけども、あの全然映画で送ってきません、入れたそれと自分で自主映画撮って、それをあの DVD にして売るとな、まあ純益やんか、まあ、会社に撮らないから、まあ、そっちでなんとか生活してますってなったね、悲惨やんだけど
ええことないですね、
何か言い話ないですかね
高橋ひろさまがね、霊的し、ね、レッドブルシルキね、はい、あれ、あれだって、あのみんなお金集めてやってるわけやんか。スポンサーあれへんねん。大変やね。
だから、要はそんなんで成り立ってますよね。
うん、そうやね。だから、映画監督では食っていかれんけども、まあ、もう、だから、よっぽど好きなんだよ。映画撮ったりとか、映画っていうのがね、よっぽど好きなんです。まあ、そういう人たちは何で食ってるけど、まあ、ほとんど学校の、大学の教授になったりとか、 狭く講師やったりとか、それでまあなんとか収入を得てれるっていう人が、うん、まあほとんどやろうけどね、
うん
うん、だから僕の知り合いの映画監督とかってほとんど、まあ、どっかで教えてはるわ。
実写映画と、まあ、最近はそのさっきも出ましたけど君の名はみたいにアニメですごくヒットするやつも出てきましたけど、そういうのを見てお互いどう思ってるとかいうのがあるんですかね、影響を与え合うじゃないですけど、なんかそういうのってあるんですかね。
まあ、あの宮崎駿とか押井守の話なんかインタビューとか聞いてるとほとんどあの人たちアニメ見てないよね。
映画、まあ、確かにそうですね、
映画話ばっかりしてる、はい、あ、アニメなんか見るもんじゃないよって主婦がね、ある主がうちの子供と一緒にあの無駄足もらってますって、いや見なくていいからとか見たらバカになりますよとか
ひどい、
じゃあなんで作ってんだよみたいな、
本当ですね、なんか、
うん、まあ、僕はまあ宮崎駿さんの現場にいた人間ね、まあ、何人か知ってますけど、あのやっぱり言われたのはあの宮崎さんはそうだし現場でもアニメの話はまあ出なかったって、やっぱ映画の話は出てたけど、うん、参考するのはやっぱ映画なんだろうな、やっぱりその映画って人間が演じてるから、やっぱり何か持った時の重みだとかね、人間の体のどこに重心が来てたとか、うん、どういう動きができるのかとか、うん、それをどう人間は瞬時でこのぐらいの、そういうのっていうのはやっぱりでも実写から学ぶらしい。あとまあトトロとかね、とかあのラピュタは特にジョン・フォードって言ったね、ジョン・フォード監督の若谷緑なりきとか静かな男の世界観で、だから宮崎さんあれじゃないですか、あのアカデミー賞で特別賞取った時にモーニングハラと会ったっていうことを、もうこんな光栄なことはないで、うん、もう受賞作あれですよ、モーニングハラには大谷やっていう静かな男の若谷緑なりきのヒロインやからね、
うん、
90何本をね、あのモーニングハラ、もうえらい興奮しはったやんか、
うん
うん、そんな世界なんでしょうな、
うん
うん、でさっきあのちょっとまあアニメと、まあ、海外のあれ出ましたけども、あの日本はやっぱり映画というものがなかなかやっぱり映画全盛期が超えてからなんですよ、あの漫画になったのは漫画の昭和40年代からですよ、手塚治虫だとか赤塚不二夫だとか藤子不二雄が出てきてっていうのは、それまでは映画の全盛だった、その中からもう映画衰退していた頃にバーッと漫画が出てくるわけですけど、ほとんど藤子不二雄さんもそうだし手塚さんもそうですけど、やっぱ映画に憧れてた、
うん
うん、だからあの人たちはアメリカに生まれてたきっと映画監督になってた人たちなんだろうな、うん、でももう映画のもう世界が斜陽になって、で映画に変わってこの紙の上にその映画の世界をドラマの世界を描いていくっていうのが日本の、だからあのジェームズ・キャメロンなんてあの絵コンってすごいの描くじゃないですか、
うん、
逆にああいう人たちが日本に生まれてたらジェームズ・キャメロンは漫画家になってたから
ああそれはそうかも、
ね、うん、そう思いますよ、うん、
あ、
うん、だ環境の違いで、うん、本当に映画的な才能を持った人が映画に行かれへんから漫画を描く、だから日本の漫画って非常にドラマチックでちょっと映画に似た手法で、うん、まあ、もちろんその今の近代漫画を作った人は手塚治虫って言われてるから、あの人はもう映画ファンで宝塚ファンでみたいな人やから、だから手塚治虫さんという人がやっぱりいたからここ、まあ、日本のこういう漫画文化ってできたのかなと、うん、って思うわけですけどね。
でも最近公開される映画、まあ、ハリウッドのものも邦画もそうなんですけど、アニメっぽくないですか。
そう、大嫌い、うん、大嫌い、主人公人間じゃないんだもん。
そこでしたか、
うん、主人公人間ちゃうねんで、ね、何がおもろい。
いや、面白いですやん。
どこが何考えてんだよ、
まあ、やっぱり原作が漫画だとかいうのをなんか実写化するとやっぱりなんか違和感あるんですよね。
違和感あるね、確かに、うんうん、空気感がそもそも違うし、
うん、
それに何て言うかな、2次元と3次元の違いどうしてもあるじゃん、うん、この空気感といい立体感といい、うん、あのみんなのまあそれぞれ個々に想像してるものを、うん、この映画というものに集約できんのかいっていうの、
うんうん、
みんなの妄想っていうかまあイメージを、それはある。
だからようこんなん実写化したなみたいなのでしか見るところがないみたいな。
それある、うん、
なんか人がやってるはずなのに人がやってるという重みがあんまりないっていうのが最近多いなって、
ね、何
な
んルパン三世
そうですか、
何なんルパン三世。
ルパン三世、あれはあの次のネタラジはルパン三世の悪口ということで
やるんかいみたいな。じゃあ
実写版の
鋼の錬金術師もぜひというようなところで、やはりアニメの話をするつもりが映画の話で終わるというような、まあ、そういうことになってしまいました。はい。 それでは音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
はい、まあ、アニメも見んと分かんのかなと思いましたが映画見ます。
はい、
ひたすらに
装甲騎兵ボトムスを見るべきか否かすんごく悩んでる今日この頃です。
昔のアニメはいいものが多いので、
そうなの、
古典を見るという意味で、うん、いいんじゃないかと思います。
じゃあ見よう。
ボトムズはぜひ見てください。
ああそうですね。最後に中山先生、
はい、とにかくねいい映画を見ましょう。いい映画を見ましょう。アニメもいいかもしれませんけど、まず映画を見ましょう。
はい、はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんさようなら。
さようなら。